どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやってまいりたいと思います。雨が降ってますね。盛大に雨が降っております。かなりの雨ですね。久しぶりじゃないですか、ここまで雨が降るのはね。いや日曜日の夜ちょっとバタバタしておりまして、収録できず、月曜日の夜に収録する気満々でお風呂沸かしたのに寝てしまいまして、火曜日の朝でございます火曜日の朝になってしまいましたね、収録がね。まあまあそれでも元気にやっていきたいと思いますけれども、大変悲しい出来事がありましてね。悲しかったな、あれを見た時はね。まあ、僕自身のことではないんですけれども、週末にね、結構大きいイベント系の、まあ、収録というか放送の仕事が入りまして行ってたんですけれども、全部終わった後にこう片付けていくわけですよ。でお客さんのところにずっとケーブルが張ってたりするので、そういうのをずっと巻いて撤収をしていくわけですけれども、そのお客さんの座席のところにですね、まあ売店で買ったんでしょうね、コップに入っている唐揚げってあるじゃないですか。コップの中に唐揚げを入れて、こう長い爪楊枝というか串にぐっと刺してこぼれないようにしてっていうやつ、それがね、おそらく一個も食べないで捨ててありましたね。おそらくですよ、多分落としたんでしょうね。捨ててあったというか、一個も食べない状態でこういろいろ飲み物とかも買って落としちゃったんじゃないですかね。わかりませんけど、唐揚げ丸々串も刺さったままで置いてあって、いやもう悲しいなと思ったら、まあポテトが山ほど捨ててあったり、せめてゴミ箱に捨てればいいのにね。あ、なんでしょうね、落としても食べないにしてもゴミ箱に捨てればいいのにね。その辺はちゃんとやっていただきたいなと思ったりするわけですけれども、いや先週の僕の応援しているグループが解散しまして、解散してそれを待ってたかのように急激に仕事が忙しくなりまして、本当に待ってたんじゃないですかね。今までもう週に1日2日しか働かなかったこの2年間なんですけれどもね、その帰ってきた月曜日はもうちょっと約束できないからって断ったんですけど、次の火曜日からほぼ休みなく、で家でね、確定申告もやらなきゃいけなかったので、それに当てた日も仕事だとしてしまうとなると、もう本当にずっと仕事してますね。で今日もこれ収録終わりまして、後でその完成した確定申告の書類を出しに行かなきゃいけないんですけど、いやこれもね、もう本当は締め切り過ぎてるんですけど、僕の場合還付申告って言って、もう払ってあるやつをこれだけ経費がかかってるので返してくださいっていう申告なので、だからね、多少遅れてもいいんだということに気づいてしまってから遅くなりましたね。今年はね、本当は去年はずっと書類に打ち込みはやってたんですよ。あと最後の一歩をやるだけぐらいまでにしてあったんです。領収書があってね、その領収書をパソコンに打ち込んでいく作業っていうのが一番めんどくさいんですよ。一番めんどくさい。もう本当にこれ毎回言ってますけど、事務をやっている方、経理をやっている方なら、もう数時間でやれてしまうような量しかないわけですよ。僕なんか稼ぎがないわけですから。だけど、その領収書を打ち込むのに何日もかかるんですよね。で、もうこれは無理だなと思うので、去年は結構真面目に領収書をもらってきたら、すぐにっていうことでもないですけど、毎日ってわけじゃないですけど、数日分、1週間分、2週間分を細かく入れては準備を怠らないようにしていたわけです。 ね。で、まあ2月の14日かなぐらいから受付が始まるわけですけど、で、僕の知り合いとかも初日に行きましたとかね、そんな報告もあり、あ、僕も早くやらなきゃなと思っているうちにですね、まあその、推しの卒業に関して、それの理由にしちゃいけないとは思いますけど、まあ自分のイベントの準備とかがすごく時間がかかっていて、結構そういう作業ができない時期が長く続いて、結局、今日ということになりました。締め切りが過ぎて一週間ですけれどもね。なので、本当は e-tax っていうので、ネット上でできちゃうんですけど、よくわからないんですよ。やり方が。マイナンバーカードとかあれば、結構簡単にできるらしいんですが、書類印刷して出しに行くのが一番わかりいいので、それでやっていきたいと思っているんですけれどもね。はい、まあまあ、だからバタバタと忙しい一週間を過ごしてまいりました。しかも、まあ体力的に厳しい仕事が結構多くて、もう今ね、足腰ガタガタで、もう長丁場ずっとその仕事をしていたもんですから、いやー、階段とか坂道上がるだけでも本当にしんどい生活をしているわけですけれども、まあまあ、ぼちぼちと。今週もやっていきたいと思います。今週も、火、水、木、金までは仕事ですかね。はい。土日は今のところ空いております。うん。でもどこにも行く予定は今のところありません。誰か何かあったら誘ってくださいね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートでーす。
大魔王のお風呂ラジオ。
いやー、なんか桜の開花情報が流れてきた瞬間に雨ってことは咲いたのに散るんじゃないの。まあでも咲いてすぐはなかなか雨降っても散らないんですよね。すぐはね。だけどどうなんでしょうか、開花が遅れるのかどうなのか。だからね、いわゆる Google フォトとかを使ってると何年前のこの日の写真とかがこう上がってくるわけですけど、ちょうど10年とか12年前とかの写真が上がってきてて、それはね、桜の写真撮ってましたね、僕ね。だから、まあ、年によってね、いろいろですけれども、これぐらいの時期には、もう桜が結構満開に近かったりとか、まあ、4月にずれ込んだりとか、いろんな毎年の状況で変わっていくんですけど、今年はどうなんですかね、開花宣言が、できてからだから今週の末ぐらいに見頃を迎えるんでしょうか。まあそれも場所にもよりますからね。僕が住んでるのは京都ですけど、京都大阪はそのあたりなのかなとか思ってますけども、昨日の時点では京都とか大阪は開花宣言出てないじゃないかな。東京が出たんですよね、確かね、月曜日にね。まあお花見は、シート引いて宴会するのはやめてくださいとかなんとかね、まあコロナ禍のこの状況ですから言ってますけど、まあお花見っていうのはそもそも花を見るものですから酒を飲むものではないので酒はいいじゃない、花を見ればと僕は思います。昔から嫌なんですよね。宴会してるね、例えば京都の丸山公園とか行くじゃないですか。すると桜の花の写真とか桜を見てる人を写したような、いわゆる桜の風景写真ですよね。そういうものが撮りたくて行くんですけど、バックにすごいブルーシートが写るんですよ。あれ、ほんとやめてほしいんですよね。絵にならないから気持ち悪いんですよね。だからまあそもそも僕花見で宴会したことないことはないですよ。ありますけど、まあ、やらなくていいとは昔から思ってますね。だから花はさ、桜の通り抜けっていうのも大阪で名物ですけれども、 ああいう感じで、ただただみんなで歩いて、ああ、この桜綺麗だね、ああ、これが今年の桜かって言いながら写真を撮るっていうのが、やっぱり花見なんじゃないかなと思って、酒飲んで騒いでね、なんか大阪の、中村屋っていう有名なコロッケ屋さんがありますけど、おそらくはこれから花見に行くんだなと思うような人がもう段ボールいっぱいにコロッケを買って帰っていく姿を見たことがありますが、もうそれも 何十年なのか十何年なのか前の話ですけれども、まあなんか社員の若手がさ、今日はお前仕事しなくていいから場所取りしてこいとかさ、なんか違うんだよね。それが風物詩みたいになってるのがあんまり好きじゃないんですよ、僕は。まあ、花をみんなで見て、その後居酒屋に行けばいいじゃないですか。ほんとそう思う。その方がお店も潤うし。まあ、中村屋さんはコロッケたくさん買ってくれて、それは良かったと思いますけれどもね。まあでも、そういう気運が高まるのはいいことだと思いますよ。そこで宴会することそのものよりも、みんなでこう、桜をめでて、そしてご飯食べてみたいなことの機運が高まって、経済が回っていくことはいいことだと思いますけれどもね。でも、写真撮ってる時にブルーシートがいっぱい写ってるのは好きじゃない。あれ、ちょっと木の根っこのデザインとかさ、土とか葉っぱのデザインのシート出せばいいのにね。ブルーがいかんのだろうと、僕は思っているんですけれども。青は映えないんですよ。青空とは違うんですよ、やっぱり。青空をバックにした桜っていうのは非常に綺麗ですけどね。ブルーシートをバックの、やっぱり良くないなと思うんですけれどもね。先日サッカーの仕事をしまして、いろんな仕事してますね。ほんと先週はいろんな仕事しました。まあ初めての仕事とか久しぶりの仕事とかもしましたけど、サッカーのお仕事っていうのも行きましてね、今回サッカースタジアムでの放送だったんですけれども、サッカースタジアムに行ったことが初めてだったんですよね。僕初めてでした。今までサッカーの仕事もここ10年ぐらいはほとんどやってないですけど、その前もしょっちゅうやってた時代は、全部、どこの会場もすべてが、陸上競技場でのサッカーの試合だったんですよね。まあ、西京極の陸上競技場だったり、長井の陸上競技場だったり、吹田のね、万博記念公園の陸上競技場だったり、400メートルトラックがあって、そのトラックの内側にある芝生の部分でサッカーをやるわけですよ。それがまあ、通常でしたよね、前はね。だからお客さんも遠いわけ。間になんせ400メートルトラックがありますから。一番最前列でもかなり遠い場所から見てるし、で、いわゆる選手の控えであるとか、ベンチっていうのも特別に出さなきゃいけないわけね。400メートルトラックのギリギリのところなのか、400メートルトラック上だったか、そのあたりにベンチを作ってやっていたわけです。でもやっぱり専用のスタジアムっていうのは、まあギュッとしてるわけですよね。だいたい今どこのチームでも専用のスタジアムを作ったりしているみたいですけれども、すごくこう、サッカー好きの人にとってはやっぱり、あ、この環境で見れるのはいいよね、と。で、陸上競技場いろいろありますから、まあもちろん大きさもそれぞれなんですけれども、まあ2階3階席まであるっていうのもなかなか多くないでしょうし。で、そんなにね、なんていうのかな、客席の角度がね、強くないと思うんですよ、陸上競技場って。まあまあ、それも本当に、僕が知ってる陸上競技場が、っていう話だし、まあ大体古いのでね、あれなんですけど、結局2階3階席まで作って結構縦に伸びてるような、野球の球場なんかでもそうですよね。ぐーんとこう2階3階席に向かって縦に伸びてるような感じがして、皆さん場所によって見にくい場所が極力少ないようにしてある。いやー、すごく綺麗でしたし、よかった。ですね。まあ大変なんですけどね。 あれって皆さんどういうふうに考えてらっしゃるかわかりませんけど、まあ野球は結構そうでもないけど、そうですね、サッカーとか、その、さっき言ったようなイベント系のものとかは、ものすごい数のカメラのケーブルとか音声のケーブルとか、そういうものを全部引くんですよ。つまりその試合、サッカーにしても一つの試合に対して、朝から全部ケーブルを引くんですよね。で、機材を全部セッティングして、試合が終わったら全部機材を片付けて、ケーブルを全部片付けて帰るわけ。置いといたらいいじゃん、みたいなことに、皆さんの中ではなると思いますけど、また次の試合があるんだからっていうけど、その次の試合やるとしても、それが1週間後なのか2週間後なのか、その間その機材が遊ぶことになりますよね。ケーブルも全部遊ぶことになるので、だから、引くし、撤収するし、持って帰って別の仕事で使うわけです。その機材は。だから大変なんですよね、ああいう大中継ってね。で、全部セッティングして、全部バラす。ものすごい機材の数ですし、ものすごいケーブルの距離ですし、それをまあ大人数でみんなで引っ張ってですね、機材をチェックしてですね、まあ間違ってたりするわけですよ。あれ、音が来てないですよ、とかね。あれ、この絵間違ってませんか、とかね。で、原因を究明して、こうやってたりとか、あれ、なんか音がブツブツするぞ、ヘッドセットがおかしいな、とかね。そういうことをやっていかなきゃいけないですし、もう本当に大変。まあ野球なんかはプリセット版って言ってですね、球場の中にそういうふうに、なんていうの、もうそもそも中継をしますよっていうことを分かってて作ってる。古いところはそういうものがないので全部直引きしなきゃいけないんですけど、今残ってる日本の球場は、まあ大きいところは当然そういうパッチ版みたいなのがあってですね、そこに中継車からガンって刺すと、地下とか球場の中を張り巡らされてるケーブルの先っちょのコネクターにガッと刺すと繋がると。それ直接こうケーブルをずーっと巻かなくてもいいということにはなってたりするんですけどね。サッカー場もそういう部分はあるんですよ。一部そういう部分はあるんですけど、全部はそうはなってないので。なかなか難しいですね。で、そういうケーブルとかの規格とかも、10年、20年すれば変わっていきますから、そうやってパッチ版がね、使えなくなったっていうのもよくあるんですよ。これ古いから使えないんだよね、もうね、とかいうことが、やっぱり起こったりもするので、なかなか難しいと。結局、直引きが一番いいということにはなるんですよね。あれ、全部がワイヤレスになるという未来は、今のところ想像はつかないですね。ものすごい情報量なので、カメラ1個ワイヤレスにするのは、もう、どってことなく今はできますけど、音のものを全部ワイヤレスにして、その大動脈の太いケーブルを全部引かずに済むような未来はないでしょうね。でもまあ僕みたいなおじいさんがあんまりこういう激しい仕事を連日すると、あ、こんなにしんどいんだな、昔はもうまあ10年前であってもこんなにはしんどくなかったでしょうね。うん、20年30年前だったらもっと元気に当然やっていたわけですけれども、毎日毎日そんな仕事してた時期がやっぱ懐かしいですね。若かったですね、はい、もう本当に。でも若い子とおじいちゃんチームのその僕は架け橋だと思ってたらいつの間にかおじいちゃんチームに入っていましたので、でもね、スタジオの仕事とか行かしてもらったりもするんですけれども、まあ若い子もいます。アシスタントの子であるとか、カメラマンでも一人ぐらい若い若い、もう本当に若いね。入社何年目？あ、まだ3年目、4年目かみたいな子たちがいる中ですね。残りが全員おじいちゃん。定年、マジか。定年したけど働いている、 そういうグループの中では僕は一番年下なので、やっぱりもしかしたら架け橋なのかもしれないなと思ったりしますけれどもね。もうおじいちゃんばっかりやでとかいう話をしてたら、誰がおじいちゃんやって昨日ねカメラマンに言われましたけど、いやいや何々さんのことを言ってるわけですけどいやいや言ってるわけですけどね、まあまあまあでもまあ僕もですよみたいな話をして、まあそういう年代になってきたんだなと思いながら仕事をしております、日々ね。でもこうやって日々仕事ができるものがあるっていうのは本当に嬉しいなと思ってますよ。マジでもう全然仕事がない時期をずっと過ごしてきて楽なんですけどね。収入がないから経済的には楽じゃないけど、やっぱり経済的なことより何より毎日どこかに行って仕事をしてるってやっぱ充実感あるなぁと思っています、今は。だからどんどん新しい仕事が降って湧いてくればいいのにな、またあの渋沈から連絡来ねえかなとか思って日々過ごしております。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、この後は朗読のコーナーです。先週の続きですね、読んでいきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ、面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践といこう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える、少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は先週の続き、柳田邦夫さんのドラ猫観察記ですね。15ページから読んでいきます。春になるとこのメス猫が浮かれ出て大いに泣いた。それからしばらくするとどことも知れず、子猫の小さな鳴き声が聞こえ、人を避ける母猫の目が一段と険悪に見えた。2匹3匹の愛くるしい子猫がそちこちに姿を見せる間が、何ヶ月かあった。いずれもよく似た赤斑ばかりである。気をつけてみるとその中にも、むやみに人を恐れておどおどしているのと、比較的応用で立ち止まって人を見たり、遠くでならばうずくまってみたり、声をかけるとにゃーと言ったりするのもあった。宅の両親が非凡な猫嫌いでなかったなら、徐々に懐柔して再び家の飼い猫に引き上げ得る見込みの確かにあるのもいた。それらがようやくすぐに大きくなって、手のつけられぬ泥棒猫になってしまい、そうしてまた次の子を育てるのである。あまり毛色がよく似ているために、世代を数えておくことは不可能であったが、どう考えてももう十何世の末裔にはなっている。それが不思議なことには、さして老猫の数が増しもせず、またどうして終わりを取るかも知ることができる。ただし子猫はもちろんのこと、成長したのでも一見しておおよそ年齢は知れるが、いつも若い猫ばかり多いのは、多分は家に飼われるものよりも寿命がはるかに短いからであろう。 それでいて主人がないために非常にのんきでかつ暇が多そうに見えた。ガラス戸の中から見ていると、一日に何度という数も知れず庭前を往来する。わずかな木の枝や草の葉に近寄って一人でじゃれてみたりしている。人がいないと昼寝は縁側に登ってするのみならず、時々はそろりと座敷にも入ってくる。こちらから声をかけるとすぐ隠れるくせに、雨の降る日などはやはり寂しいものか、何度でもやってきてからかみが開いていれば中を覗き、人を見るときっと鳴くのは虎族の獣のようでもなかった。また一匹だけ大きくなってまで妙に気のいい慣れ慣れしいのがいた。うちの子供が玉と名をつけて食物を与え、庭に出ると来て抱かれるほどに親しんでいた。これだけはあるいは別系統のまぐれ者かとも思ってみたが、毛色の赤斑がよく似ていたところを見ると、やはり遺伝にいろいろの変化があっただけで、この一門のうちにはそういなかった。そうしてそれも後には疎遠になり、他の同類と区別がしにくくなった。猫が人間から離反しようとする傾向は、実は早くより見えていたのであった。大体において両者を結合する縁の糸は、牛は経験のごとく強靭なものではなかった。人の方でもあの目に油断せず、十分に心を許さなかったのである。メーテルリンクの青い鳥にもあるように、何かといえば恨み憤り、復讐でも考えているのではないかと疑ってよいような挙動さえあった。しかも、利己一辺の人類に向かって、彼らの奉仕といえばネズミ狩りよりは他にはなかったが、それすらも頼めば、かえって怠るかのごとき様子が見えた。第一に猫のお愛というものが、いつの場合にも我々の誓いの外にあった。犬にはないことだが、猫を置くときだけは、最初から年限を言い渡してやるがよいと言った。そうすれば、時満ちてどこかへ行ってしまうのである。そんな風だから老猫は化けると伝え、また阿蘇の病国のごとく、新山に彼らの集合地があるものと信ずる人もあった。祖母から聞いた話に、信州である人が久しく患っていると、終始病床の周りに猫が来て離れない。実に嫌な猫だ。気味の悪い猫だ。早く良くなったら捨ててしまおうと口癖のように言っていた。それがいよいよ全開してその猫を風呂敷に包み、これから捨ててくると家を出て行ったが、それっきり当人もとうとう帰ってこなかったという。猫が物を言ったという話も多い。これも祖母から聞いたのだが、同じ山国で春に入ると、門の通りをごまめうりが触れて歩く。ある日静かにしていると、障子の外でごまめごまめという声がするが、商人の表を呼ぶ声よりも小さくまた低いので、不思議に思って障子を開けてみると、街道は新刊としてただ縁側に猫がいるだけであった。多分ごまめ売りが来るごとにごまめをもらうので、その声を覚えていて真似てみたのであろうという。新著文集の中にもいくつか猫の人語した話を載せている。ネズミを追いかけていて、針を踏み外し、畳の上へ落ちた時に、ナム三宝と言ったというのは古風なる猫言葉であった。また、和尚が風邪をひいて寝ていると、夜さらに次の間に来て声をかけるものがある。すると布団の裾の方にいた猫がそっと起き出して外に行き、今夜は北条様が病気だから一緒に出かけることは難しいと囁いた。これを寝たふりをして聞いていた十字が翌朝静かにその猫に向かって、私には構わずに行きたいところへは行くがよいと言うと、不意と出て行ったままそれきり帰ってこなかった。あるいは時々手拭いが紛失するので気をつけていると、猫がそっと口にくわえて出ていくのを見た。驚いて大声を出したらそれきり飛び出して戻ってこなかったとも言う。猫をして言わしむれば、踊るくらいなら人間の真似をして手ぬぐいなんかかぶるものかと言うだろう。しかも勝手に捕まえてきて家畜の中にくわえておきながら、いや尻尾がやがて二つに裂けるだろうの、尻尾の長いのは怪しいのと、常に覚意を持って彼らを偶するゆえに、結局離反して、しかも遠くへは立ち退かず、 人間の周囲に止まって小さい脅威を与えることは、昔課せられた奴隷が成長して次第に白人社会の難問題をなす北米の話と幾分か事情が似ている。我々の中にはまた三毛猫のオス猫という問題がある。単に稀有なるゆえに珍重するという以外、いつの世から言い始めたことだろうか。海上風波の場合にこれを竜神に捧げるとナンパの役を免るべしと称して、公金を払っても船頭がこれを求めた。猫を犠牲に供した昔話の例は多民族にも折々聞くことであるが、それがもし最初山奥からこの動物を連れてきた動機であったら、化けるも不思議にあらず、背くもまた自然である。つまりは人間と猫との取引はもう決了して、今はただ古来の行きがかりだけが若干の未解決を残存せしめているのである。尻尾のない猫ということは、これも日本の文化史において相応に重要なる一史跡であるかと思う。それが猿などのごとく天然にそうあるのか、はたまた当節の白人やある類の犬のごとく、人の趣味からいわゆる改良をしたものか、動物学者の説を確かめねばならぬが、自分などはまず後の方だと思う。人為の性質でも代を重ねるうちに固定し遺伝する例は人類が最も多く持っている。耳たぶに穴のある人は我々の中にも多い。日本人が耳輪を中止してから少なくとも千年は経ているのに、その痕跡だけは伝わったのである。外国人の珍しがる話としては、日本の猫には尾がないということだ。あってもなくても良いという例えに、猫の尻尾のことわざがあると聞いて舌を巻かなかった白人は稀なのである。それを聞いてまた我々は愕然とする。大いに考えてみるべき問題ではなかろうか。私の長話も実はこの猫の尻尾だ。あってもなくても良いようにもあるし、またある方が当然のようでもある。我々の先祖とても人間である以上は、周囲のないことはせず、また言わぬはずである。こうして猫をこうというおなしの三毛猫などにしてから、再び野良に放つに至った本意やいかに。果たして誤解も手前勝手もなく、かつ先見の明を持って猫の幸福まで考えていたのかどうか。忙しい紳士たちはおそらく永久にこの問題には無識であろう。太陽の記者の浜田徳太郎君は自分の知る限りにおいて第一流の猫学者である。同君研究の発足点は猫自身の心理からであるというが、果たして今猫の国の文化の未来において楽非いずれの感想を抱いておられるか、このことをもって今日を乞いたいものである。差し当たり自分の疑問としている点はもう述べ尽くしたと思うが、最後になお一つ付け加えたいのは、日本の各地方の方言の不可解なる変化と一致とである。猫をよもという県があり、狐をよもという県がある。ネズミをとつが君というのも、あるいはよもの変化かもしれぬ。スズメをよもどりというところもある。南の方の島々、ことに沖縄においてはようもといえば猿である。言葉の漢字はいずれも霊物または魔物というにあるらしいが、確かではない。そうして琉球にはもうそのヨウモザルはいないのである。はい、ということでね、猫そんなに嫌われてた？そんなかな、まあ、野良猫、まあいますけどね、家の近所にも野良猫いますけど、まあ飼われている猫がやっぱり多いですし、先日亡くなった僕の、大先輩というか世話になったイラストレーターの方も猫が大好きで、あの方は自分で飼ってるというか、まあその世話をしている感じですかね、町猫にね。だから新しい猫がやってきては餌をやったりとかしてるんですけれども、あれでもやっぱり猫のコミュニティがあって、あそこ行ったら餌もらえるしよくしてもらえるよっていうのがあるんでしょうかね。まあでもそれをやって糞をされたりとか、まあ迷惑をかけたりするので餌をやらないでくださいと。まあ猫が好きな人もいれば嫌いな人もいる、犬もしかり ですけど、まあみんながいいようにするっていうのはなかなか難しいですよね。野良猫が一匹もいない世の中になるのがいいのか、いやば、野良猫ぐらいいた方がそれは豊かなる文化なのかわかりませんけどね。まあこんなには嫌わないでいいと思います、本当に。はい、ということで、本当に難しい表現が多くて時間がかかってしまいました。まあ、編集でまたギュッとしておきます。ということで、大魔王のオールラジオ朗読の時間、今週はここまで。来週、また新しい物語でお会いしましょう。
大魔王ラジオチャンネル。
さて、ということでね、エンディングですけれども、西丹クリニックっていうね、まあ、クリニックの CM で少し前に郷ひろみさんと3時のヒロインが出て、で3時のヒロインの3人がなんかあのタンバリンを持ってね、いろいろやるっていう、そのタンバリンでダンスする技がですね、ゴンゾーさんっていう芸人さんの、タンバリン芸人さんの、まあ、技にそっくりそのままだったので、多分、ゴンゾーさん、僕、ゴンゾーさん自身はツイッターフォローしてないんですけど、ゴンゾーさんに、あれ、ゴンゾーさんの技ですよね、みたいなのを書きに行った人がどうもいるらしく。で、ご本人が、いや、僕は何も関わっておりませんと。僕の技にそっくりには見えますけれども、まあ僕が指導するならもっと上手にやらせます、的なことを確か書いてたんですよね、ちょっと前に。で、ああ、怒ってるな、と。いやもうだってどう見てもゴンゾーさんのものなので、やってることがね。で、まあそれをパクったのか、 CM クリエイターがもうあの VTR 見てこんなゴンゾーさんみたいにやりましょうみたいにやったのか、そのいわゆる振付師みたいな人がいてその人がパクったのかわかんないですけど、まあゴンゾーさん、まあまあタンバリンを持って足をこう叩いたりちょっとダンスするだけですから一緒じゃんと思われるかもしれないけど、見比べたらわかるけど、もう見事にそのままなんですよね。で、ああと思ってはいたんです。まあでもゴンゾーさんそこまでそれをパクられたって言って騒ぎ立てるっていうことはなかったとは思うんですけど、軽くもう怒らしちゃダメだよと思っていたんですが、ここ数日かな、ちょっと前から放送されてる高須クリニックのですね、CM で高須院長とゴンゾーさん自身が出て、で、ゴンゾーさんがあの技を披露するという、なんか、パクられたものをさらにパクり直して CM をやるというね、いやー、あれは、ちょっといいですね。その高須先生のツイッターも僕はフォローしていないし、ゴンゾーさんもフォローしていないので、その辺の経緯のことは調べてもないし、わからないですけど、パクられたからパクり返したというよりも、それをすっと放送に載せてしまうところがね、すごくなんか、僕はおしゃれな感じがしたんですよね。それを訴訟ごとにするとか、そんなんじゃなくて、よし、じゃあ、ゴンゾー君、うちでやろうじゃないかと。CM 打つから、その CM に出てくれと。画角とかそういうものが似ていたかどうかまでは僕もちょっとわからないんですけど、パッと見ただけなので。で、そこを狙って、ゴンゾーさんを出しているっていうことがもう明白なので、非常にこう、留飲が下がる思いというか、なんか粋なことをやるな、高須院長と思いましたね。いやだからああいうなんか、まあ、パクられたんだなっていうことを認識した時に高須さんがおそらくじゃあやろうよということにしたんだと思いますし、西丹クリニックに対して高須クリニックっていうのがまたなかなかのところがいいなと思うんですよ。全然別業種でもなく、そういう部分でもうなんだ、うちの CM パクったじゃないかということを西丹クリニックには一言も言わせないという、はっていう、えそれ言うんですかっていうことですよね。言わないですよね、パクったとか言わないですよねっていうところが、 いいところ狙い目なのではないかなと思って、だからこのストーリーがもう最初から西丹クリニックと高須クリニックの間でもうすでに最初から裏でできてたとしたら面白いけど、それはそれでちゃんとね下支えもあってのことだったら面白いけど、なくてもこれは面白いんですよね。本当に素晴らしい、本当面白いね、面白いね。やられたらやり返す、倍返したというのは。あとカムカムエブリバディが本当に佳境に入ってきまして、先週はもう本当毎日泣きましたね。特に金曜日は泣きましたね。そして明けて月曜日火曜日の分も生で見ましたけれども、いやー良かったですね。まあ見てない人もいるでしょうし、これから見るっていう人もいるでしょうけれども、いや安子編、ルイ編、日向編っていうのがあって、今日向編で川栄里奈ちゃんが主役なんですけれども、そのおばあさんである安子さん、お母さんであるルイさんのここの関係性の物語の解決が行われないと、この物語は当然終われない構造になっているんですね。川栄里奈さんの部分すごく面白いしいいですけど、やっぱりそこの部分の生産があって初めて本当の意味での日向編になるんだと思いますし、いろんなのの伏線貼ってあったのが回収もうどんどんされる1週間でした。もうこんなに回収一気にしていくかと、いうことでね、岡山にも戻り、弟は岡山に進学しとか、ジョーさんは音楽活動を再開すると30年経って始めている。上白石萌音さんがね、世代的にはだから自分の今の現在の年齢よりも10歳とか若いところから20年演じたかな、演じてないかもしれないですね。川栄里奈さんも10年から最終的には20年演じるかなって感じですが、ルイ役の深津絵里さんだけは40年分ぐらいは演じるんですよね。今多分50代を演じてらっしゃるんですが、最初18歳で登場しているんですよ。でこのまま行くとおそらく60代までは演じることにおそらくなりますので、70代まで行くかもしれません。するともう50年を演じるんですよ。で一番最初18歳の役で出てきた時にね、小田切丈さんもそうですし、友達の子誰がやってたんだっけ、ちょっとお名前忘れましたけど、皆さん40代なわけですよ。皆さん実年齢は40歳代の後半ですよね。それが18、19、20あたりを演じることに違和感を覚える人もすごく多かったんですけど、ルイという役どころを同一人物でやり続けることにすごく意味があったんだということに今わかるんですよね。だから18から25ぐらいまでを他の人でやって、子供を産んでから深津絵里さんにバトンタッチするという形ではダメだったんですよ。子役時代は4人も5人もいるんですね。赤ん坊の頃からお母さんにもみぐだり犯を突きつけるようなところまで4、5人いるんです。そこから急に18歳になった深津絵里さんから60代70代まで行くことにすごく意味があって、安子編と日向編の間を長く長くつないでいて、そして安子編を解決に導くのもやっぱりルイでないとダメなわけ。ここはすごいですね。素晴らしい脚本だと思います。どうすんだろうなぁと思っていた部分がやっと本当に評価をし始める、やっと止まってた30年止まっていた物語が 30年どころじゃないですね。もう40年近く止まっていたはずの物語が、ようやっと動き出すことになるという。ここから先、多分あと2週とかですよね、おそらくね。本当に佳境に入ってきているわけですけど。本当見逃せない物語になってきました。いや、二つ前のおちょやにもすごく感動させていただきましたけど、正直どうなるものかと、上白石萌音ちゃんが出ているから見ようと思ったカムカムエヴリバディですけども、いや、本当に、軽いイメージもあったんですけどね、途中ね。結局全て通してみるとコメディータッチな部分も多いながら重厚感のある物語に仕上がっているんじゃないかなと、そんな印象を受けております。今、はい、今からでも遅くないとは言いませんけれども、ぜひ見ていただきたい物語ですね。頭からもう一遍見たいもんね、本当ね。これもう早いうちにまた再放送してほしいというか、もうアマプラに全部朝ドラを置いてほしい。本当に。全部置いてほしい。頼む。純ちゃんの応援歌は2話ずつやってますけど、国会中継があったり、相撲中継があったりして、滞っているので、先にカムカムエヴリバディが終わりそうでございます。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はこの辺りで終わりたいと思います。まだまだ大雨降っておりますね。明日は外ロケですので、明日は確実に止んでいてほしいと思っております。はい、ということでこの後は確定申告出しに行きますよ。ではまた来週。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。